聖書を朗読いたします。ルカによる福音書17章20節から37節をお開きください。新共同訳聖書の143ページです。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、見とったり、嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり、建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜、一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に嘘を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるんですか、と言った。イエスは言われた。死体のあるところには、ハゲタカも集まるものだ。以上の聖書箇所より、救いに命をかけると題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
神の国はいつ来るのか。その手のことについては、神を信じる人々なら熱心なファリサイ派でなくても多少なりとも気になることだと思います。特に当時のユダヤ人にとっては、ファリサイ派もイエス様の弟子たちも皆同じように、神の国は栄光を帯びてくるに違いないといった感じで、輝かしいありさまを期待していたようであります。そういう期待を持つことも、旧約聖書によれば必ずしも間違いとは言えないのですが、輝かしい未来だけを待ち望むこともまた正しいとは言えない。その辺の難しさがあることを念頭に置きつつ、御言葉に聞いてまいりたいと思います。さて、ファリサイ派の神の国はいつ来るのかという質問に対して、主イエスは直接お答えすることはなく、見える形では来ないと教えてくださいました。見える形では来ない、言葉は単純のようにも思えますが、実際のところ内容はいささか混み合っています。まずはっきり言えることとして、神の国は来ないというわけではありません。確かに来るのです。それでは神の国は確かに来るにしても、見えない形で来るのでしょうか。それも厳密には違います。24節にあります。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れる。 と主はおっしゃっています。これは神の国が来た時のありさまを表しています。実際に稲妻がひらめくとかそういうことではなく、もしもその日が来たなら誰の目から見ても疑いようがないほど明白に、神の国の到来を知ることができるという意味であります。それにもかかわらず主は見える形では来ないとおっしゃるのです。分かりづらいと感じるのも無理がありません。確かに神の国は来る、来た時には誰もが知ることができる、それなのに見える形では来ない、これが主の教えだというわけであります。謎めいているようにも感じますが、主は謎かけをなさっているわけではありません。ここで大切なことは、神の国が近づいてきて完全に到来するまでの間のこと、その途上にあって人は何をするのかということであります。そこで思い出していただきたいのはですね、神の国はいつ来るのかというファリサイ派の質問に対して主がいつとはこの時のことですよなどと直接的には答えてくださらなかったことであります。つまりいつについては教えないという答えが答えになっているのです。ケチだなと思う人がいるかどうかはともかく、答えをいただけないことには訳があるのです。そもそも神の国はいつ来るのかと尋ねることにはどのような問題があるのでしょうか。問題あるんですね。まずはその問題について考えてみたいと思います。いつ来るのかと聞いて私が真っ先に思い浮かべるのは、電車の時刻表であります。日本の電車は世界的にも時間に正確だと言われています。事故などがない限りいつも時刻表通りに駅のホームから整然と発車する電車のおかげで、私たちは一日の予定をスムーズに組むことができます。遠くに行くときも、例えば江南台から埼玉の方とかですね、あっちの方に行くときもですね、最初の駅の出発時刻さえ決まれば途中駅の乗り換えも含めてほぼ自動的に最後の駅の到着時刻まで把握できるのが当然のように見なされています。よくスマホとかパソコンのアプリケーションでですね、乗り換え案内とか出てて、目的地と出発地の目的地を入力すればあとはもうバーッと出てくる、そういう感じなんですけども、言い方を変えればですね、いつ来るのか分かっている電車のおかげで乗客は一日の時間をコントロールしている、支配しているということができるかと思います。時間を支配できるんですね。主従関係という枠組みで捉えるなら、乗客のはですね、主の立ち位置、主だと言えるのです。それに対してですね、神の国がいつ来るのかについて人間には知ることが許されていない。で、そうであれば電車とは違って主従関係における人間の立ち位置は主ではない、むしろ従の立ち位置、しもべだと言えるのです。そもそも神の国という名称、呼び方自体がそのことを端的に表しています。神の国だから神が主、人間ではなく神が時間を支配しておられるのです。その支配下において人間はあくまで従の立ち位置で待ち続ける存在でしかありません。私たちには時刻表を与えられていないですね。でそこで再び主イエスがおっしゃった答えに注目させられるのです。実に神の国はあなた方の間にあるのだ、あなた方の間にある。繰り返しますが、ここでの間にとは物理的空間的な意味ではなく時間的な意味合いであります。先ほども申しましたように、 神の国が来る途中の時間を指しています。少し難しい言い回しをすれば、すでに来ていると未だ来ていないが併存している状態だからこそ、見える形では来ないという答えを示されるのです。すでに来ていると未だ来ていないの間なんですね。だから見える形では来ない。すでに未だ、このキーワードは新約聖書において最も大切な要素の一つであります。言い換えればですね、来始めているということもできます。まあ、ますます分かりづらくなるかもしれないんですけど、神の国はすでに来始めているのだから、キリストの福音を聞いたのなら受け取るのかどうかすぐに態度を決めなければならない。けれども未だ来ていないのだから、まだ若干考える猶予がある、チャンスがある、そういう時間の狭間にあるというわけであります。もう一度電車の例えを持ち出すなら、もうすぐ来るのは分かっていても時刻表に乗っていない電車が当てはまります。まあ、現実の電車にはありえないのですけれども、仮にそういう電車があるとしましょう。その電車は駅のホームに近づいているけど、まだ完全にホームに入ってきて停止してしまったわけではないということになるでしょう。駅のホームに電車が近づいているという状態ですね。で、すでにホームで待機している人は準備万端のグループです。まだホームには来ていないけれど、電車に乗りたいと思って駅に向かっている人は今なら間に合います。けれども、まだ電車に乗りたいとも思っていない人はどうでしょうか。ようやく乗る気になった時、その時点から出かける準備をして家を出て駅に向かわなければなりません。改札口を通ってホームに向かわなければなりません。そうこうしている間に電車はホームに到着し、待っていた乗客を乗せて出発してしまうかもしれないのです。大雑把に申しますと、間に合う人がいれば間に合わない人もいる。人が時間を支配していないとはそういうことなのです。仮に時間を支配できるなら乗り遅れることはないでしょうけれど、いつ来るのか、実際は時間を支配できません。支配できないのですから、いつでも心を準備状態に保っておかないと乗り遅れてしまうことがあり得るわけであります。神の国はただ神のご支配のもとに来られる。そのことを厳粛に受け止めるとき、人間にはひたすら待つという重い使命が与えられていることを覚えるのです。せっかくホームに来て待っていても、途中でやめてしまうということもできるんですよ。駅から出てしまうということ。その間にまたホームに電車が来たらどうするんだという問題も新たに起こるわけなんですね。で、そこで問題になるのは、待つ人たちの心理状態、心の変化だと言えるでしょう。22節ですね。弟子たちが人の子の日を一日でも見たいと望む時が来るけど、見ることはできないだろうと。そんなことを主は弟子たちに語られる。つまり私たちに向かっても語られた次第であります。人の子の日とは、簡単に申しますと、キリストが裁き主として栄光に輝くお姿でこの世に来られる日であります。そんな日を永遠に見ることができないと言われているわけではありません。そうではなく、その前に起こる現実へと主は弟子たちの目を向けさせるのです。25節です。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。どうしても避けて通りたくなるような福音宣教の暗い現実であります。主は排斥されることになっていると 排斥されることが必然的なものとして語っておられます。つまりキリストの福音は人間の社会において徹底的に拒絶される現実に直面すること、また福音を述べ伝える者たちもまた人間社会において拒絶されること、それは主イエスご自身においても弟子たちにおいても同じく起こる現実だと主は教えてくださっているのです。主は安直な希望を与えてはくださいません。これは私たちの信仰や熱心さとは無関係に直面しなければならない必然的な苦難なのであります。普通の信仰者であれば熱心に福音宣教をすれば何らかの成果に直結するものと期待するのが人情というものでしょう。それなのに神の言葉を聞かされた人々の反応は否定的だと言われるのです。つまり福音とは根本的に人を満足させるためのものではないということであります。もちろん福音を聞いた人たちの中に神への喜びや感謝が起こるのならそれは幸いなことなんですけれども、本来福音とは人間を喜ばせることを第一とするものではないのです。なんとなく日頃の私たちは御言葉を聞いてくれれば誰か喜ぶ人が出るんじゃないか、もちろん喜ぶ人も出るんですけれども、根本的に人間を喜ばせるための働きではないんだと言われているんですね。逆にですね、許しや憐れみをもちろん伝えるのは、あるわけですけども、その許しや憐れみと同時にあなたたちは今のままではダメなのだという、そういうことを臆することなく宣言しなければならないわけなんですね。もし、人を満足させるための福音ならもっと人々に都合の良いことを語ってもっと人気を得られることでしょうし、もっとお金も人も集められるかもしれません、ある意味新興宗教なことをみたいなことをやるわけですけども、しかしその先にあるのはただの堕落であります。私たちがお仕えするのはそういうまがいものの福音ではないのです。まがいものではなく本物の福音だからこそ拒絶されることを恐れてはならないのであります。そして最後に忘れてはならないことがあります。人々から拒絶されてもなお神は語り続けてくださるお方であられる。拒絶するからといって神様だったら御言葉なんてくれてやるか、そういうお方ではないですね。拒絶されても語ってくださるんですよ。拒絶されてもなお御言葉の力は失われない。そのようなお方の御言葉に耳を傾けつつ、私たちは神の国の到来を待ち続けるものであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは私たちをこの世から選び分かち、御言葉をお与えくださり、また御言葉に日々耳を傾けつつ、与えられた御言葉を世の人々に告げ広めるその務めをお与えくださいました。時に私たちの福音宣教徒労感を覚えることもあり、また世の人々からそんなものはいらないと拒絶されてしまうことも多々あります。あなたは御子を通してそのようなことは決して起こらないとは教えてくださいませんでした。むしろ御子ご自身もこの世から徹底的に拒否されてしまうこと、そのことを教えてくださいました。それでもなおあなたは御言葉をお与えくださいます。私たちは浮ついた希望楽観論ではなく、確実に世から反発を受けること、拒絶されてしまうこと、排斥されてしまうこと、それでもなお前に進めとあなたはおっしゃってくださる。主よ、どうか やがて来たる御子を待ち望むため、また明日にでも今日にでも来られるかもしれない御子を待ち望むため、どうか私たちをますます固く立たせてくださいますように。また今このような暗い世の中ですから、なおさら私たちのうちから御言葉光り輝き出て、世の人々に希望をもたらすものとさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。